まちづくりちょびっと推進室。 Give me 30 minutes. I'll show you the front line of まちづくり and まちづくり people in 京都。皆様こんにちは。まちづくりちょびっと推進室の時間がやってまいりました。この番組は地元の建設屋の目から見た京都の元気なまちづくり人の紹介やその最前線をご紹介しております。本日のゲスト、は京都府の NPO 共同推進室からやってきていただきました鈴木道久さんです。
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。そして、私とまちづくりちょびっと推進室きぬかがお相手をいたします。本日の番組テーマタイトルですけども、いつもちゃんとつけずに始めちゃういい加減な番組で、ご容赦願いたいんですが、皆さん、府庁 NPO パートナーシップセンターってご存知ですかというタイトルにしようと思います。で、今日は、鈴木道久さんに、鈴木さんは NPO 共同推進室というところにお勤めなんですが、こちらで私が縁があっていろいろ鈴木さんと関わっている中で面白いネタといいますかお持ちですので今日は持ってきていただきました。府庁の NPO パートナーシップセンターという聞き慣れない、皆さんにとっては聞き慣れない言葉だと思うんですけれども、
そうですね、まだ誰もね、はい、聞いたことがないんじゃないかと思いますね。
は
い、
記者発表もそろそろされたかまだかという、
4月のですね、はい、最初の不眠だよりには少し出てるんですけれども、はい、正式な記者発表はですね、この27日かな、
はい
はい、
収録日から言いますとあさってですけども、この番組は5月に入りますんで。
そうですか、すいません、
はい、聞きましょうか。いや大丈夫です、全然。細かいことは気にしない番組ですので。ですね。それでは、鈴木さんから、この府庁の NPO パートナーシップセンターについてご説明をいただきます。よろしくお願いします。
ありがとうございます。PR のですね、機会をいただいてですね、すごく嬉しいなと思ってるんですけど、府庁のですね、NPO パートナーシップセンターっていうのはですね、まあ、言葉がですね、4つの言葉がね、つながっているように、はい、まあ、府庁という、
はい、
まあ、まあ、なんというか、行政のですね、一つの機関ですね。
はい、
それと、NPO っていう、まあ、まあ、鬼怒川さんがね、されているような、まあ、市民活動、公益的な活動をするというのと、はい、それからパートナーというのは、まあ、一緒にしましょうという、はい、そういうものの、まあ、拠点ですよということをですね、言葉4つで入っているかなと思うんですけれども、はい、鬼怒川さんも来られたですよね。
はい、何度もお邪魔します。
ありがとうございます。府庁のですね、旧本館っていうですね、明治の37年にですね、まあ今から1世紀ぐらい前ですけれども、作られたですね、重要文化財の施設ございますね。
はい、
そこの1階に、まあできるということでね、非常に私も楽しみにしてます。
はい。京都府の府庁旧本館っていうところをお邪魔したんですけれども、本当にこう、どうですかね、明治の建築、
ね、アーチが綺麗ですよね。
はい、綺麗な建物で、こちらなんかで会議させていただいたら本当にこう感激しました。
あ、嬉しい。
はい、
会議室もですね、センターができるとですね、今のところ無料で提供するということで、
はい、
夜の9時半までなんですけどね、
はい、
30人までが入るところをですね、提供させていただきますんでね、ぜひ申し込みをしていただくと嬉しいなと思いますね。
あ、これこのパンフレットのところに、NPO と行政の交流会っていう写真が載ってますけど、これどっかで見たような顔が載ってますね。
そうですね。そうですね。これ鬼怒川さんの写真かもしれませんね。お顔はですね。
細かい写真なんであれですけども、なんとなくこれ風貌は僕ですね。
当人しかわからないと思いますけどね。まあ2ミリか3ミリのね、
そうなんです、
はい、 お顔使わせていただきましてありがとうございます。
いえ、ですね、それでは鈴木さんのどうですか、プロフィールの紹介の代わりにですね、僕との出会いを少し、喋らせていただきます。今、この新しいパンフレット、府庁 NPO パートナーシップセンター共同推進の仕組みっていう、NPO と行政のマッチングっていう、もう出来たてほやほやのパンフレットを手にさせていただいておるんですが、これに先立ちますこと、確か去年だったと思うんですが、資料持ってきていただいておりまして、11月の6日でしたね。
そうですね。はい。
で、ですね、行政資料ですからすごく堅苦しいんですけど、NPO と行政の専門分野別交流会開催結果についての報告書っていうのをこう、鈴木さんに持ってきていただいてます。
参考にね、やっぱりね、はい、思い出すようにと思って持ってきました。
実はこれのことについてコメントしたかったんです。鈴木さんとは何回か接点ありましたけれども、この専門家、NPO と行政の専門家、
専門分野別。
専門分野別か。はいはい。の交流会っていうのが、これは、かなり綿密な会議でありまして、11月の6日の日は、13時から16時30分という、すごい長丁場で。
そうですね。長いですね。比較的ね。
で、京都府側の職員が14名で、NPO の側の代表の人が11名と。
そうですね。たくさん来ていただいて。
はい。
はい。
で、実は、びっくりしたんですよね。こんな会議が世の中に存在してるんだということを知らなくて、絹川さん来てもいいよって言ってもらって、行ってものすごい勉強になったんですよ。
それはもうとても嬉しいですね。そう言っていただくと、企画した側はね。
はい。で、しかも、この長丁場のやつが、単独セッションじゃなくて、シリーズで4回か5回か。
5回になりますね、これは。
あったそうですね。
はい。
そのうちの1、2回僕出させていただいて。
2回来ていただいたですね、はい、はい。
なんで地元の建設屋はこんなところ出られるんだという疑問があるかもしれませんけども、実は私、NPO 法人の建設技術支援機構っていうところの理事もちょっとしてまして、はいはいはい、そういうことで、レポートを京都府にこんなアイデアどうですかっていうのを出しておりまして、それを読んでいただいて、
はい、いただきました、
はい。来てもいいよって言っていただいたんですけども、この時のね、すごい、ああ、京都府も変わられたなというか、すごいなと思ったのは、未利用施設の紹介を京都府さんからされたんですよね。
そうですね、いくつかね、はい。
京都府にね、資産活用プロジェクト室って言って、
そうです、
あるんですが、その、例えば、元、右京の府税事務所、中京区が、今使われずに空いてますよと、うん、それから京丹後市の方に元これなんていうの南風荘、
うん、白金荘って確かに、ね、言ったと思うんですけど、ね、
そうだごめんなさい、
はい、
白金荘、
はい、
跡地をどう使ったらいいのかとか、うん、それから右京区の嵯峨野高校の学友林って学校が有する林と書くんですが、それから京田辺市の元農業創業研究所の柿部花ですよね。
そうです
ね。花とか植物の、はい。そういうののところをどういうふうに活用したらいいか、各分野の NPO の分野別の方にアイデアを。
そうですね。いろんなね、方に来ていただいて、まあいいアイデアをいただいたらですね、そういったものを少しでも実現することができれば非常にまあいいかなと思いましてね、お集まりいただいたんです。ありがとうございました。お越しいただいて。
はい。で、僕はそれすごく勉強になったっていうのは、来てる人が半端じゃなかったんですよね。
皆さんそれぞれ NPO の方ってのは基本的には専門家なんで、はい、当然ね、その分野に関してはまあ、長けておられますからね、はい。はい。いろいろ教えていただくこと多いですよね。
はい。で、NPO 共同推進室というのは、鈴木さんのところはまさにね、そういう行政の専門分野別の方と、民間の NPO 集団って言いますか、はい、それぞれの活動してる人を何かこう、うん
マッチングしていくようなね。はい。
そういうお仕事をしようと目論んでられる。
目論む。そうですね。
というか、悪巧みを仕掛けるというか。
いや、もう目指してますね。はい、一生懸命いろんないい知恵をね、みんなで出し合うことによって新しい、まあ、公共的な空間であるとかですね。
はい。
公共サービスというものの充実がまあできるのが一番いいと思うんですよ。
はい。
はい。
で、この番組のヘビーリスナーの方でしたら、ご存知の、府立大学の宗田助教授がコーディネートされたり
してましたね。そうですね。宗田先生には2回来ていただいてですね、コーディネートをしていただきました。
はい。それで、この日の11月の、交流会で、私の記憶に鮮明に残っておりますのは、西浦さん、ウェーブ京都っていう NPO さんの、西浦さんという方の存在なんですね。で、なかなか皆さんのお耳には届かないと思いますけれども、NPO というには非常に重たい分野の仕事をされてる方なんですよね。
難しいですね、うん。おっしゃる通りですね。
ちゃんと説明できるかどうかわかりませんけれども、路上生活者の支援、就業支援、それから、
生活支援も近いかもしれませんね。ですね。
炊き出しもやってるんや、言ってありましたね。で、恥ずかしながら、京都で、そういう、路上、いわゆるホーム。
まあ、ホームレスっていうふうに言われてますよね。
路上生活者の、はい、おっちゃんたちをサポートしてる人たちが、いてはって。
はい。
それで、西浦さんというそこの理事の方は、京都府に対して空き施設を、そういう人たちの支援センターに安く貸せと。
貸してくれ。貸してほしいということですね。はい。
そういう相談といいますか、アイデアをぶつけられたわけですよね。
そうですね。はい。おっしゃる通りですね。
で、こういう片隅を照らすというか、こういうことをやってる人たちっていうのが、パンとこう発言されましたね。参りましたという感じがすごくしましてね。
一生懸命ね、されてるのが伝わってくるんで、
はい、
ちょっと動かされるものはね、どうしてもありますね。はい、日々が多分そういうことをされてると、どうしてもこう、真剣に、それなりにこう、きちっとやっていくということでね、はい、されておられるから、だろうと思うんですけどね。
NPO 法人にも、困難、軽い思い、いろいろもう千差万別だと思うんですよね。
そう。
なんか趣味の会の集まりの延長線上みたいなのもあれば、うんうん、その対局にあるのが西浦さんたちの。
まあ、
無用な。
そうですよね。まあ相手されている方が本当に生活をね、していかないといけないっていうところにあるのでね、その対象によってどうしても変わってきますよね。
はい。で、そういういろんな NPO の人たちのアイデアを、行政の関係者の方々、それぞれ資産活用プロジェクト、それから商工部、
そうですね。
それから女性政策会とか、うん、もちろん、福祉の分野、それから、鈴木さんだ。
で、まあ、つなぐ分野ですね。我々は、まあ、つなぎする
という、
ね。
接着剤役のコーディネート役の方、はい、その人が真剣に4時間
今日、あの時は3時間。
3時間。
でも、基本的に4時間ですね。1時5時というプログラムで。
ガン議論してるわけですよね。
そうですね。当然ね、来られて、ね、皆さんお集まりになられている以上、自分の思いをきちっと伝えようという方が来られてますから、
はい、
お話も重たいですしね。それをまあ一生懸命我々も聞かないとですね。で、聞いて何らかの形で、一緒に繋いでいく、手をまあ、携えていくような形をですね、取らないと。いけたら一番いいなと思うんですけどね。
そうですね。で、そういう動きの中で出てきたのが、このパートナーシップセンターというものが新しく、そういうものを、交流会というような地道な活動をずっと、続けてこられて去年。
はいはいはい。
それで、さらにその、パートナーシップ推進室をパワーアップしようという形で、お部屋も広くなって。
そうです。倍ですね。200平米になりますから、はい、
で、ここの、もう一回告知といいますか、府庁の NPO パートナーシップセンターのお披露目を兼ねてといいますか、中はどんなしつらいになると思うんですか？
ですね、まあ、センターのですね、まあ、中のしつらいっていうのはですね、まあ、来られた方がですね、自由にまあ使っていただける空間をまあ広く取ろうということでですね、
はい、
執務の空間って非常に少ないんですね。
はい、
で、相談会議も自由にできますし、
はい、
あと、展示コーナーのような形でですね、自分たちの好きなもの、2週間ですけどね、
はい、
まあ、 6畳ぐらいのところを自由に使っていただいて、いろんな方に見ていただくことできます。それからパンフレットを置くであるとか、
はい、
情報ボックスとかですね。あと一番多分面白いかなと思うのはプレスがあるんですけれども、
プレス
まあテレビであるとか、
はい、
まあラジオ、まあこれはラジオですけれども、はい、新聞であるとかね、そういうところに対してその自分たちのそのやっていこうとしているプログラムをですね、ご紹介します、
はい、
17社になると思いますけれども、
はい、
私どものところに持ってきていただければそれを17社の方にお渡しをするということができます。
あ、本当にあれですね、発信機能といいますかサポート機能を充実して備えてられるというか、
うん、サポートもそうですね。でも一番重要なのは衣川さんが今さっき言われてたですね、つないでいくという交流会をしていこうという、その例えば自分たちの活動、例えば衣川さんの活動であればですね、
はい、
やられているようなその活動がどこに行けば話ができるのっていうのを言ってきていただければですね、私どものこのスタッフ、非常にスタッフ充実今ねしてるんで、そのスタッフの方がですね、そこの課をつなぐであるとか、そこの課とその会う場をですね、セットするとかですね、
はい、
そこでもし何か話がまとまればですね、事業化に、まあ、具体的な事業化に進めていこうとかですね、そういった役割をこれからしていくことになります。
はい。このパンフレットの、ま、真ん中にですね、ラウンドテーブルというキーワードが書いてありまして、具体化への協働、共に働く協働も書いてあります、
うんうん、
こんな事業で協働したいんだけど、でこんな事業でこんなテーマで協働できませんかっていうのをここへ持ってくると。
そうですね、どんどん来ていただければ、
そうすると行政の専門家集団が、ブレインとなって、それを実現するために行政サイドでいろいろサポートできることはこんなことがあるかな、どうだろうかというような相談にも乗ってくださるという感じでしょうか。
ですね、もちろん乗るんですけれども、行政の専門家だけではないところがね、今回のセンターの凄さだと僕は思ってるんですけれども、
そうですね、
うん、行政の人間というのはどうしても行政的な発想しかできないんで、
はい、
今回のスタッフはですね、10人いるんですけれども、はい、そのうちの5人がですね NPO の方です。
はい、
NPO の方が京都府の身分ですね、嘱託であるとか、交流職員ということで、
はい、
いろんな方々の話を聞くと。それはね、NPO からだけではなくて、今うちところはね、行政からの依頼が多いんですね。京都府からの依頼の方が多いんです。で、それを NPO につないでいくのがね、ものすごく今多くて、で、まあ、両方もことをしていくっていうのが、まあ、今回のセンターのすごい大きな。
リスナーの皆さん、今の話すごいと思いません？私はなんか、ちょっとすごいなと。行政側から、同じ行政内の、パートナーシップセンターに対して、要望が来ると。
来ます。
で、こんな風にしたいんだけどと。
うん、
どういう風にしたらいいのか、民間と繋いでくれと。
うん。
いうような。
そうですよ、もちろん。一週間に一本ぐらい来ますね、今。
おぉ。
例えば、これコミュニティ FM ですけどね、
はい、
お世話になって旧本館のですね、一般公開の時はですね、
はい、
春の音楽祭とかですね、
はい、
そういったワークショップとかね、はい、していただきました、
はい、そうですね、
高島さん、
この京都三条ラジオカフェの高島さんという人が、
はい、
それのお手伝いをされてました
んですね。お手伝いというか、まあ、もうほとんど全部やっているいや、助かりました、ありがとうございました。
ことほどさように、ステレオタイプの行政のお仕事っていうのからどうも大きく外れてるというか、ことがこのコーナーで起こってるようでございます。で、僕はそれを目の当たりにして去年ショックを受けたというか、すごくびっくりして、楽しくて、
それは
ワクワクいたしました。で、さっきのちょっと重たい西浦さん、路上生活者の支援をされている方のお話に戻りますけども、
うん、
よく考えてみたらね、僕ら地元の建設屋でしょ、
うん、
西浦さんのたちの仕事と無関係じゃなかったっていうことに気が付いちゃったんですよ。
それはどういう時ですかね。
例えばね、橋橋梁の耐震補強工事なんかを受注いたしまして、
はい、
うちの技術職員がね、
はい、
現場倒査に入りますね。
そう
そしたら事前の工事の前のチェックで現地を確認したときに、橋の下に、おっちゃんが寝てはるわけですわ。
なるほど、はい。
そしたら、おっちゃん悪いけどな、これから工事なんやと。危ないし、 抜いてくれるか、うん、言うて、言うわけですね、やっぱり。うん、で、工事着手して、また終わりますね、
はいはい。
で、また次の年ぐらい、またその下流とか上流とかの橋の耐震補強とかやったと しますね、
はい、
仮に。
はい、
そしたら、うちの現場技術者が、あ、おっちゃんまたあったね、と、はい。すまんな、また。っていう、あれれ、ね、と。うん、西浦さんたちのそういう、路上生活をされてる方の炊き出しをしたり、就業支援のための技術を習得する。例えば、建設の重機っていうんですかね。
はい、
建設機械のオペレーションだとか。
はい、
それから、さっきのか、ここにありましたね。
なんか西陣織の何かそんなのもできたらどうかなとかいうことを、西浦さんから言われてたと思うんですけどね、この時。
それとか、柿部、京都府の農業総合研究所の跡地、
はい、
にはその植物を育てたりするところが、
農地はありますよね。
あるから、
はい、
その、どうもその、路上生活されてる方は、なかなかその、どっかこう、言葉が難しいんですけどね。例えば、住む場所を世話して、働く場所をこう、お世話されても、その、どうも社会に溶け込めなくて、また、路上に戻られるケースが結構あるよって
言ったんですよね。給料もらわれても、なんかすぐ使われてしまうケースがあったりしてとかいうことをね、まあなんか、ちょっと残念そうに言われてたのをちょっと思い出しましたね。
あれもすごく残ってるんですよ。で、自分たちは何のためにこういうふうにしてんのかなと思わされることもあると、
うん。
で、西浦さんたちが京都府の人たちに熱く語ってられたのは、だからその、そういう農業研究所の跡地なんかで植物を育てたりすることで、どっかこう、ハートがこう病んだ部分、しんどさを抱えてる部分だとか、うん、人と関われない部分なんかを癒すような場所、それと手に技術をつけるというのと、両方やっていかなきゃならないような気がするよっていうようなことをおっしゃって
。言われてましたね、うん。
なんかすごい人物だなと思いました。
いろんなね、いろんな形の支援のね、仕方があるようでね、ビッグイッシュみたいなものもね、
はい、
ありますしね、
はい、
様々かなというふうに思うんですけど、うまくいけばいいですね。
はい。ですから、その、京都府さんと、それから西浦さんたちの、そういう共同が、今後どのふうに起こっていくのかなというのも、ぜひ追跡したいな、なんて思いますし、ことほどさように、こういう共同の形がですね、いろんなアイデアが各方面から京都府さんに寄せられたり、
うん、
逆に、今、鈴木さんから教えてもらってびっくりしましたけど、京都府からこういう共同はできないかと。
そうですね。それいくつもね、あって、それで講座をですね、NPO の方にお願いして、うん、作ったりとかですね、はい、そういうこともしてますしね、
はい、
今日も子育て支援の方が来られてましたけど、子育て支援の方々、キッズプロジェクトっていうところがね、
はい、
子育て支援系で、受託をして自分たちと京都府のねそういうところとセクションで一緒に仕事をしていくんだということをね言われてました。
はい。
だからまあいろんな形のものがねきっとあるんだろうなというふうに思うんですけどね。
鈴木さんとお話ししてますとね、なんかその府民というか市民というか変わってこられたなと、行政マンだけじゃなくて、そういう NPO に参加してる人たちは、すごくこう、思いが強い人たち、
うん、
私たち関係ないねん、おかみがやればっていうのと、ちょっと違う人たちが、だいぶたくさん集まってきてられる。
興味の範囲がそれぞれあると思うんですね、きっと個人的にですね。その個人的な興味の範囲を伸ばしたいと。
うん、
伸ばすことの方が、なんか生き方として正しいんだという方向に、まあ動いてきてるっていうことだと思うんですね。だから、NPO 活動みたいな形でですね、みんなのために何か自分の好きなこと、自分でやりたい方向のことをしていこうという人がね、うん、本当に増えてると思いますね。
はい、
今、京都府に780というですね、京都認証だけですけどね、あって、内閣府も合わせると920です。 はい、で、
その920っていうのは、京都に存在している NPO で、内閣府に登録しているのも合わせて、京都府に登録しているのも合わせて920。
そうですね。はい、もう1000になろうとしてますし、まあ一つの NPO 法人20人ぐらいはいるとすればですね、はい、まあ2万ですよね、今まで。はい、で、その2万の人の関わっている方がまたさらにおられますから、はい、その関係を持ちながら動いている方がおられるんで、もう随分多くの方がですね、はい、そういうその公益的な活動を法人格っていう中でされておられると。法人格持ってなくて、そういうことされてる方ってたくさんおられると思うんで。
おられます。おられます。
だからものすごい多くの方がですね、一定自分たち、自分のためだけではなくて、何らかの形でですね、動いていこうというふうに思われてるのかなと思いますね。
はい。あ、この音楽が鳴りますと、そろそろ3分ですよというです。
そろそろ終わりへと。
はい。なんかまだまだ話してたいんですけど、あと鈴木さん言い残されたことないですか？
そうだ、5月の9日のオープニングの時にですね、はい、6時半からあの知事とのワイワイミーティングっていうのをします。
はい、
ぜひ来ていただけるといいなと思ってるんですけれども、
誰でも参加できるんですか？
できますね。075のですね、はい、414の4210にですね、はい、電話をいただければというふうに思います。
075-414-4210NPO 共同推進室ですね。
そうですね、はい。
はい。こちらにお電話をしてください。5月9日の水曜日、午後6時30分から、京都府の府庁の本館内で、知事とワイワイミーティング、府庁 NPO パートナーシップセンター開設イベント。
そうですね、はい。
やります。やりますというか、やられます。はい。それでは、最後まとめます。無理やりですけど、今回もテーマがでかくて、まとめきりませんでしたけれども、どうしよう。僕は鈴木さんたちは非常に熱いコーナーをガードしてられますというか担当されてると思います。で、僕らは地元の建設屋ですから、従来型の公共事業というようなことにずっと興味があったんですけど、どうも鈴木さんたちとか、その市民と府民との共同ということは、公共の仕事と民間の仕事のど真ん中を行く新しい仕事がここで生まれるのかもしれないな。ひょっとしたらそれってものすごく成熟した社会へ向かってる一つの潮流かもしれないな、というふうに思います。ここの動きに注目していきたいと思います。で、本当に皆さん、敷居が低いセンターです。
そうです。
偶然ね、この番組の前回のゲストの森川恵子さん、京都土の塾 NPO の副理事長さんですけども、
そうですね、
鈴木さんもそこの NPO のメンバーで畑耕してられます。偶然ですけど、
じゃがいも作ってます。
はい、はい、そういうことで、不調というのは決して恐ろしいところでもハードルの高いところでもありません。NPO 共同推進室、それから、NPO のパートナーシップセンター不調、覗いてみてはいかがでしょうか。知事とワイワイやりましょうというところです。ではそろそろ終わってしまいます。時間切れです。鈴木さん、どうもありがとうございました。
どうもありがとうございました。
またお耳にかかることをありがとうございました。